りました。映画の話したすぎラジオ第189回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している連長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では近況の話から入っていこうと思うんですけども、マリオンさんいかがされてました？
そうですね、今週はレッドワンっていうクリスマス映画ですけど、はい
はい、はい、
とかを見たりとか、あとロボットドリームズ、
はいはいはいはい、
とあとあの山中陽子監督の長編デビュー作、長編デビュー作だっけ、まあ、ちょっと忘れましたけど、アミコを見てきました、
うん、
はい。そうですね、まずちょっともうロボットドリームズがもう涙流す、もう涙が止まんない大傑作でしたね、本当に。いやー、これご覧になられましたか、お二人？
僕は見てます。
あ、僕見てないです。
大石さん 見ました？もう、はい、涙止まんなくないですか？これ
やばいっすね。もうアースウィンド&ファイヤーが流れてくるだけで泣けてきますよね。
いや、もう本当にそう。もうセプテンバーない、もう聞いたら泣いちゃうよみたいな映画でしたよ、
うん、
本当に。だしやっぱりもうなんていうか、思った以上に題材がもう僕の好きなやつだったなというか、まああの本当今年で言うと本当パストライブスに近いような感じもあるよなっていうか、もうなんならあれですよね、もうララランドのクライマックスに見る夢がずっと続いてるみたいな。
ああ、なるほど。
感じしませんかっていう、ちょっとそんな感じでしたよね。うん。まあ、一応簡単にね、話は言っておくと、まあ、70年代のニューヨークが舞台で、で、そこに生きてる人たちがみんななんか動物になってるんですよね。
うんうんうん、
あのズートピアみたいな感じになってる世界観なんですけど、そこの主人公ドックって名前の、まあ、孤独で、ちょっと寂しいなって、ふと思っているようなキャラクターがいて、まあ、ある日、お友達ロボットの CM を見て、そのロボットを買い、そのロボットとすごく仲良く、充実した毎日を送るようになるんですけど、まあ、ある日、夏にビーチに行って、はしゃいで遊んでいたら、ロボットが動けなくなってしまって、でも、どうすることもできないまま、ビーチが閉鎖されてしまって、っていう話、別れてしまうという話なんですけど、まあ、そっからの話がもうちょっと、もうこれは涙が止まらないなっていうか、もうなんかもうどうすることもできないけど別れてしまうみたいな経験ってやっぱ人生でたくさんあるよなっていうこともやっぱ思い出させてくれる映画だったなっていう、
うんうんうんうん、
思いますね。それはもう本当に、まあ、恋人でもいいですし、家族だったり友人だったりペットだったり、それからなんか大切にしたものとか本とかでもいいかもしれないですけど、
うん、
なんかそういったものとの不意に訪れる別れみたいなものがなんか本当に刻まれた映画だったなっていうふうにすごく思いました。
うん、うん、
もうちょっとね、しかもあんまりこれ僕予告編から、まあ予告編のとこからそうだったじゃそうだったんですけど、これセリフがない映画だったんだなっていう、
うんうんうんうん、
もう全然ちょっと知らなくって、そう。なんかてっきりなんかセリフがある映画だろうと思っていたら、セリフがなくって、なんかそれもやっぱすごい味わい深いなっていうか、
うん、
あの声は漏れるんですよね。あの言葉は発されないけど、驚いた時のハッとした時のこう声色だったりとか、すごく悲しそうにしてる時の声色だったりとかって、そういうのは聞こえてくるんですけど、なんかそれをなんか見事になんか言葉で語らないからこそ、ちょっとその重みもちょっと感じられるし、いやちょっとこれはやっぱこれもベスト入るんじゃないですかみたいなぐらいの勢いですごい映画でしたね。
うん、
はい。
うん、うん、うん、うん、うん。
あの、マリオさんおっしゃってましたけど、確かに僕も結構、あの、舞台がニューヨークってのもあって、パストライブスは連想して、
うん。
まあ、多分ネタバレにならないと思うぐらいのニュアンスで言いますけど、その、ラストへの持ってき方がすごいパストライブスと似てるところというか、
ああ。
うまいところがあるなと思って、
うん、
やっぱあの、まあ、ある登場人物の胸にあるカセットテープが何を意味してるかっていう、
うん、
そこがなんかもう、あーってなったというか、
そうですね、もう、ちょっとネタバレなしで言うのはちょっとこれが限界ですけど、まあ本当にちょっと、 最後はちょっとね、泣いちゃうというか、もう結構もう、要所要所で泣いてるんですけどね。
うんうんうん、
もう、結構な頻度で泣いてましたね、もうなんか。あとデザインもすごく可愛くて素敵だなって思いましたしね。
うんうんうん。
いや、本当に素晴らしい映画でした、本当に。はい。
うんうん、褒めますね。
いやいや、もう
。いやー、生きて
いや、もう、うん、もう、これはもう言ってください。言ってください。これも見逃しちゃダメなやつです、本当に。うん。うん、
必見だと思います。うん。
なるほどね。いや、タイミングあったら行きたかったんですけど、ちょっと無理そうで。
そう、地味にね、やってる関数も少ない。
うん、うん、うん。
ですよね、そう。だからちょっとね、どうやったらいいのかって感じですけど、いやでもこれ多分ロングランとか、
うん、
なんなら拡大とかしそうな勢いでなんか話題になりそうな映画だと思うんですけどね、どうなんでしょうかっていう、てかなってほしいなっていう、レベルの映画ですね、本当に。うん。
うんうん、
あとまあシンプルに人にも進めやすい映画だと思いますしね、本当に。
ああ、そうですね。
うん。
そう、パストライブスは結構ラブス、まあこのままラブストーリーじゃラブストーリーなんですけど、より普遍性がある感じが、うん、するので。
そう。そうなんですよね。だから、すごく、いろんな射程のある、ところに射程のある映画だなとは思うから、うん。だし、なんか難しい映画っていうわけでも全然ないと思うし、本当になんか、いろんな人におすすめしたいなっていうか、
うん、
いうふうな映画だったなっていう感じですね。本当に。はい、
うんうんうん。
で、アミコなんですけど、
はいはい、
めちゃくちゃこれも面白かったですね。あの、まあ、主人公、アミコという名前の高校生女子高生ですよね、うんうんうん。女子高生なんですけど、まあ、だいぶ斜に構えた、女の子と言いますか、みたいな。うん。うん、なんか、世の中のワーキャー言ってる連中みんな嫌いみたいなことをなんか、言ってそうな感じの女の子みたいな感じですよね。で、そんな女の子が、まあ、ちょっと好きな男の子みたいなのがいて、まあ、それサッカー部の男の子。
うん、
がいるんですけど、まあ、結構なんていうか、彼もどっちかというとちょっと斜に構えた感じのね、言動というか、を、まあ彼女にかましてくるというか、してくれるので、うん、まあちょっと好きになっちゃうんですよね、アミコの方もね。うん。もう、それでまあどんどん恋焦がれていくんですが、ただその男の子結局、付き合うのがインスタ映え目指してそうなアミコが一番この世で嫌いそうな女の子に普通に付き合ってしまうっていう話になって、うん、もう、アミコが心中やもうぐちゃぐちゃになっちゃうみたいな映画だったんですけど、もうこじらせ方が最高だなっていうか、あ、わかるわかるみたいな。この斜に構えてる感じ、でも一番めっちゃ、もう斜に構えてるくせに一番そういうのに憧れてるタイプの人間っていうか、もうそれも、もう僕もめちゃくちゃわかるというか、はい、もうそういう、もうそうですよ、みたいな感じですっていうのが、めちゃくちゃなんか言動からとかいうか、振る舞いからも出てて、それも最高で、もうね、セリフが最高だったんですね。なんかもう、あんな女大衆文化じゃんかよ、みたいなこと言うし、最高でしたけどね。
ああ、最高でした、ね。
いやいや、もう、あの女、レディオヘッド聞くのかよ、みたいなとか、もうすんごいサブカルシュの、するタイプの、まあほんとちょっとこじらせたタイプの女の子がもう、活躍するみたいな感じで、ちょっとまた、勝手に震えてろ、とかもちょっと思い出すような映画ではあるんですけど、
うん、
勝手に震えてろ以上にエッジの効いた感じというか、もうそこがね、すごい面白かったですね。うん。本当にこの、社会とかこう、目の前に広がる世界をちょっと斜に構えた感じでちょっと切り取る感じは、本当になんか、ナミビアの砂漠にもやっぱ、すごく通じるよなって思いましたし、うん、まあ、主人公のその、唯一無二感とかもすごくなんか、やっぱナミビアの砂漠とも通じるものがあって、なんかそういったものを見るという意味でもなんかすごく良かったし、印象に残る映画でしたね。はい。
うん、うん、うん。
なんかナミビアの砂漠ほどはギスギスしてなさそうな空気感に聞こえたんですけど。
そうですね。どっちかっていうとやっぱりその、こじらせ、共感性周知の方が強いなって見てて。
ああ、
うんうん、
ナミビアよりもね、そう。
はは。
うん。本当にこういうタイプ、まあ、いろいろ、いわゆるこじらせ系なキャラクターっていっぱいいますけど、まあ、その中でも結構、まあ、エッジの効いたというか、その、めちゃくちゃリアルだなって思いましたけどね。その痛さとかが、なんか、誇張も多少されてるけど、その痛さすごく、観客側もすごいよくわかるなってタイプの映画になってて、 そこはやっぱ面白いなって思いますね。うん。
うん、なるほどね。いや、ナミビアの砂漠がもう結構シビアにいろんなことを描いてたことで、もう半ばハードボイルドみたいな感じになってたと思うんですけど、なんかそれとはまた質感違いそうだなと思ったんですけど、ただまあその監督の、なんていうか、女性の当事者的な捉え方の幅の広さみたいなのを今聞いてて感じたんですけど、
うんうん、
結構引き出しが広いというか、
うん、
なんかちょっと興味惹かれるなと思いましたね、うん
うん、もうこれもめちゃくちゃ面白かったんで、
うんうん、
多分配信とかでやってくるのかわからないんですけど、なかなかね、うん、ちょっと見る機会があったらぜひちょっと見てほしい映画でしたね。はい、
うんうんうん、
はい、では、大井さん、いかがでしょうか？
はい。僕はもうさっき話したロボットドリームスを劇場で見てきたのがあって、まあさっきもうマリオさんがお話されてた通りで、結構もう感想を、なかなかネタバレなしでこう、深く掘るのは難しいなと思ったので、もう本当にマリオさんおっしゃる通りって感じだったんですけど、劇場じゃないんですけど、以前このラジオで話題になってた6歳の僕が大人になるまでを見まして、
うん。
お
ー。いやー、うん、超いいっすね。てかめちゃくちゃ大好きな映画でした。
うん、
うん、いや、もちろんその企画自体がものすごいだと思うんですよ。15年近くぐらいずっと多分俳優陣を撮影し続けてる映像をそのまま一本の映画として見るっていう体験自体がなかなかやっぱレアだし、なんかそこにこう絡んでくる時代性みたいなものもまたこうリアリティを増していた気がして、例えばハリーポッターの最新刊が発売されたりだとか、
うんうん
うん、あとは、そうですね、オバマ、バイデンの旗を刺してるってところを見て、あ、バイデンって副大統領だったの、そういえばって思ったりとか。
そうですよね、なんか、うんうんうん。
そういう時代性みたいなのもすごくこう、まさにリアルタイムで撮っているからこそ閉じ込められたものだなっていうのも思いましたし、あと結構見てて興味深いなと思ったのが、その舞台がテキサスなんですよね。
うん、
だからこそそのテキサスの子供、テキサスで育った子たちがどういう風に大人になっていくかっていう過程、例えば途中でこうバイブルを渡されたりとか、あと学校の授業の最初にこう周期ですよね、確かテキサスの周期に対してこう敬礼じゃないけども少しこう誓いの言葉を言ったりとか、あ、うん、そっかアメリカだけどこういう細かい解像度で見たことなかったかもなとかって思って、なんかその辺もすごい面白かったです。でやっぱりその映画って改めて時間芸術なんだなってことをすごい思って、
うん、
その十数年の時間が3時間に圧縮されてる状態じゃないですか、あれって。
うん、
で、はい、それって、僕らの頭の中の記憶ってそうだと思うんですよ。
うん、
自分の生きてきてる期間の、様々な場面が、ああいう風に圧縮されて自分の脳内でストーリーになってるじゃないかなって気がしていて。
うん、
なんかすごい、だから、人の記憶を見てる感じっていうのがすごいしたんですよね。
うん、
でそれは僕が先週ちょっとお勧めしたスーパーハッピーフォーエバーとかもそうだし、あるいはアフターサンとかもきっとそうかなとは思うんですけど、うん、その全てを描かないんだけど、その、あえて短い時間に圧縮して時間を、その、出来事っていうのをこう並べてあげる。そこで見えてくるストーリーだったり、因果みたいなもの、まあ、あるいは因果にはなりきらないものっていうのもそこにあったりもして、なんかそういうものが本当にリアリティを持ってこっちに迫ってくる感じが、うん、なんか記憶を見てるなっていう、うん、感覚を受けて、すごく映画の本質みたいなものにちょっと触れるような体験だったなと思います。
すごいっすよね、本当に。
すごい。
うん、もうなんか喋るとこいっぱいありますもんね、正直ね、なんかね。
めちゃくちゃあります、本当に。
もうちょっと、いやもう一回見たくなってきたな。
最初出てた時に、イーサンホーク若とか。
いや、まあ、そうですよね。若いし、で、やっぱ、だんだんやっぱ、最高になっていくと、いいおじさんになってんだよね。いい年の重ね方してんのよね。っていうところとかもね、すごい感じられたりとかするしね。
でもなんか、若い頃言ってたこととは、だんだんこう違うことをやってる感じとかも、まあ、うわー、なんか、あるだろうなーっていうのも、思ったりとかして、いい父になってんだよなっていう。
ね、結構いろいろフラフラしてる感じだったのが、だんだんこう、最終的にはこう丸くこう、収まるじゃないけど、
うん
うんうん、なんかこう、収まるところを自分で見つけていく感じとかもね、なんかね、うんうんうん。でも時間ってそういうもんだよなっていう、時の流れってそういうとこあるよなって思うし。
うん、そう。あとお母さんも良かったですね、本当に。
いや、お母さんね、いや、最後の方のもう ね、あの、一人暮らし始めますみたいな時のあれとか、もう、いやもう、そのものズバリなこと言うじゃないですか、みたいな。もうあれも本当、ぐわーってなりますよね。
こっちはね、その時間感覚で見てるから、結構逆に合致してるんですよね。
そうそうそうそう。まさにそうなんですよ。
ねえ、もう、あれは本当に印象に残りますしね。本当ね。
いや、あれ映画だからこそですよね。あのセリフが見てるこっちにも刺さるって。
うん。もうマジですげえ映画だなっていう一言ですね。本当に。はい。今週こんな感じです。
はい。僕はですね、お題作品以外だと、大阪の新世界にある新世界東映っていう映画館に、松田優作の処刑遊戯っていう映画を見に行ってきまして、
ほうほうほう
で、まあ、新世界東映っていうのが、保管してあるフィルムをずっと流し続けてるっていう映画館で、で、まあ、新世界だと、まあ、新世界国際劇場っていう非常に、うんうん有名な映画館がありますけど、まあ、そっちほど知名度はないですけど、まあ、これまた渋い映画館で、昔の時代劇とかを流し続けてるんですよね。ヤクザものとかを。で、今回、まあ、松田優作の、遊戯シリーズって言われてるやつの、まあ、三部作のうちの一つをやるってことで、僕見たことなかったんで行ってきたんですけど、正直ね、もう何をやってるのかよくわかんなくって、もうフィルムが色褪せて、てるからあんまりよく分かんなかったりとか、あと音もむちゃくちゃ悪いんですよね。もうセリフがちゃんと聞き取れないっていう感じだし、
うんはい
はい、あと映写がねむちゃくちゃずれてるんですよ。もう処刑遊戯っていう字のギーが入りきってないんですよ、ずれて。
あらららら。ら。
で、まあ決して上映環境としては良くないし、もう上映素材も決しても保管状態は良くないんですけど、なんか昔の映画文化の香りというか、うん、もっとそやで大雑把な、映画もっと大雑把だった頃の空気を味わえたっていう意味では、すごい良かったかなっていうのはあって。
うんうん、
あとまあこの処刑遊戯自体が、むちゃくちゃハードボイルドなんですよ。
うん、
で、多分ハードボイルドって書いて、想像つく話、そのまんまぐらいの勢いなんですよね。だからまあなんか今日ハードボイルド食べたいなっていう時に見たら大体もう当たるというか、あこれこれみたいな感じのハードボイルドなんですよ。もう中華食べたい時王将行くみたいな感じのでまあそのこう典型的さがいいなと思ってなんか世評を見てたらあんま評判良くなかったんですよ。どうも三部作の中で一番評価低そうな感じで、で、どうも全二部作がもうちょっとコミカルな要素とハードボイルドを合わせ持ってるタイプの話だったのが、結構ハードボイルドに寄せちゃってる、シリアスに寄せちゃってるのがこの三作目の処刑遊戯だったらしいんですけど、あ、なるほどなっていうのを気づいたのが、松田優作ってその代表作といえば多分そのテレビドラマの探偵物語だと思うんですけど、探偵物語がそのコミカルにだいぶ振ってるノリなんですよね。で、そのコミカルの中に、ふとした瞬間に妙にシリアスな空気が入ってくるっていうのが探偵物語の魅力で、僕は探偵物語見たことあるんですごい好きやったから、あ、このシリーズそっちだったんか、みたいなのが、後から気づいて、あ、それはそれで見たいなとは思ったんですけど、まあ今回もし見るとしたらもう家で見ちゃってもいいかなとは思ってるんですけど、まあまあなんか一つのきっかけになったかなっていうところで、ただ松田優作のこのハードボイルド系だったら、そんなに見てる方じゃないんですけど、やっぱり野獣死すべしをぜひおすすめしたいんですけど、野獣死すべしがマジで傑作なんですね。で、コテコテのハードボイルドとはやっぱちょっと違う質感があって、なんかカルト的な魅力があるタイプの作品で、結構松田優作の魅力がガシッと詰まってる映画なんですよね。探偵物語と野獣死すべしで、コミカル寄りと、あとちょっと激しい寄りの松田優作それぞれ、結構両極端な方向の魅力が見れる かなと思うんで、
うんうん、
さすがにドラマを追うのはちょっとしんどいですけど、もしよかったら野獣シスベシ見ていただけたらいいかなとは思います。
うん、
はい。ってな感じですね。はい。でですね、番組全体に向けて、お便りいただいてますので、紹介させていただきます。じゃあ、大石さん、一つ目お願いできますか。
はい。無原さんからいただきました。天井メンバーの皆様、こんばんは。先日私が推していた極悪女王を見ていただき、大変感謝しております。私の中では今年のベストエンタメですが、いろいろな意味で突っ込みどころのある作品だと思っておりますので、また機会があればぜひお話しできればと思います。話は変わりまして、店長メンバーの皆様に見てもらいたい映画がありメールさせていただきました。皆様に見てほしい映画は、熊切和義監督の全部オブ東京です。アイドルグループ日向坂46の4期生メンバーを主役にしたアイドル映画ですが、日向坂46の知識が皆無の私が見ても非常に面白い東京映画であり青春映画でした。特に本作における東京の描写は秀逸で、劇中に登場する路上の案内地図や川がとても汚い。東京民として華やかさと汚さが混在しているのが東京と思っているので、本作の描写にはかなり満足しております。小津安二郎監督の東京物語のオマージュと思われるショットがあるのも東京映画として良かったです。現在上映回数も減ってきているので、なかなか見るのも難しいかもしれませんが、都合があればぜひお勧めしたい作品です。それでは、とのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まず、極悪女王ですけど、結局、マリオさんは見終わってます?
まだ終わってないです。すいません。すいません。
あ、いえいえ、いえいえ。
すいません。
いや、まあ、そもそも僕が見たきっかけは、うん、M 原さんの熱量だったんで、まあ、多分、もし次お会いする機会があったら、僕に振ってもらったらいいと思うんですけど、多分僕はキャッチできると思うんですけど、うん、で特にその、M 原さんはね、この時代の80年代の芸能界ネタとかむっちゃ好きな方なんで、
そうですね。
まあ、この時代の良さ悪さ、清濁を合わせ持った闇と輝きをね、どっちももうゴリゴリに語ってくれるかなと思うんで、正直僕めっちゃ聞きたいんですよね。エマラさんの極悪女王の話を。はい。まあ、応援する機会があったらぜひ。聞きできたらなと思うんですけども。
ちょっと、次のバーまでには見ますっていう。次のバーまでには見ますんで。
あと、ちなみに僕も見始めました。
あ、本当ですか、
はい、はい。まだ2話です。
はい。
同じところで止まってるわ。
はい。で、おすすめしていただいた映画が、全部オブ東京。
うんうんうん。
はい。
はい。これ、ご覧になってる方は。
確か、山口さんご覧になられてたんでしたっけ?
はい。見てて、
うんうん、
あえて触れなかったんですよね。
ああ、そっか、
はい。
ラジオでもそっか、見ましたって言ってましたね。
は
い、いや、僕ちょっとあんまりやったんすよ。あんまりで、まあ、単純にまあ、趣味思考の違いなのかなっていうとこなんですけど、
うんうん、
まあ、役者さんがみんな、日向坂のメンバーってことで、
うんうん
うん、まあ、それぞれのキャラクターも、なんだろう、こう、ちょっと、アイドルっぽいキャラ付けの延長にある感じかなと僕は受け取ったんですけど、
うんうんうん
うん、
まあ、言い換えるとアニメ的なキャラクター性かなっていう風に僕は捉えてるんですけどね、
うんうんうん。
なんかこの感じの話、アニメでやられても、もう僕全然違和感なかったんですけど、実写だと結構なんかあんまりうまく飲み込めないなっていう感覚を覚えたんですよね。まあ、これは、感覚的な部分ではあるんですけど、同じことアニメでやってもそんなに違和感感じないのにな、みたいなのはあって、あんまりピンとこなかったっていうのが正直なところではあるんですよね。修学旅行で東京に来て、
うんうん、
それぞれの女の子たちが、それぞれの思惑でもって修学旅行の中を別で行動していくっていう。まあ、それが最終的に一つの女の子の話に集約していくっていう、まあ、大団円物って言ってもいいかもしれないんですけど、
うんうんうん、
まあ、その間にこう、いろんな、東京のいろんなとこ回るんですよね。
うん、うん、
うん。なんかそんな一日で回れんのかなっていう距離感的な怪しさはあるんですけど、まあ、いいんですよ。観光映画だから。そこはいいんですけど、ちょっとまあ、うん、なんかそこら辺あんま合わんかったかなっていう感じでしたかね。
うん、
でもなんか 東京の観光映画って、
はい、
あんまないですよね。
うん。
そうっすね。東京物語がだから本当にそうですけど。
はい。
うん、
いや、それはそうで、観光映画は基本的に東京の人がどっかに観光に行くっていう切り口で作られるんで、
うんうんうんうん、
東京に観光に行くっていう作品は多分少ないはずなんですよ。
うんうんうん、
ですよね、うん。
ただ、東京に住んでる人もその話の中に入ってくるんですよね。
なるほどなるほど。
だからその人にとっては日常であって、うん、修学旅行で来てる子たちにとっては非日常っていう、その淡いみたいなところを描いていくっていうのと、
うんうんうんうん、
あと、まあ、その最終的に話が集約していく子っていうのが、アイドルを目指してる子なんですよ。
なるほど。なるほど。
で、その、修学旅行の間に、うまいこと理由作って、オーディションを受けに来てるっていう子なんですけど、
うん、うん。
その子にとっては、東京は観光で来てる場所じゃなくって、目指してる場所なんですよね。
うん。
だから、またそこに違うレイヤーがあるっちゃある。っていう、
うんうんうん。
まあ、それぞれの東京感みたいなのが入り混じって、その東京をあちこち行って回る一日みたいなのが描かれていくんですけど。まあ、なんか、ユリ的な話に捉えられないこともないんですけど、なんか、僕にとってユリってもっと殺伐としてるものだなっていうのがあって。
まあ、そうですもんね。なんか、はい、山口さんのユリは基本なんか、殺すか殺されるからの関係みたいな、うん、たとこあるんで、
はい。はい。ちょうど今日ね、
うん、
X で、ネットフリックスで、向田邦子のアシュラの如くっていう作品が、ネットフリックスで映像化されるっていうのが流れてきて、
はい、ありましたね。
で、僕にとって向田邦子作品ってむちゃくちゃ有利なんですよ。
へ
ぇー。お
ー。
アシュラのごとく4人姉妹の話なんですけど、
うん、
それぞれの思惑の中で、めちゃめちゃ腹の底で相手のことなんか嫌な感じに見てたりするんですよね。
う
ん
うん、
それぞれの人生から見て、互いの人生がっていう、その姉妹っていう離れられない煩わしい存在みたいなのに対する視線の入り混じりが物語になってるんですけど、
うんうんうん、
それがユリなんですよね、僕にとって。
ああ、うん、なるほど、なるほど。
いや、だからちょっと楽しみにしてるんですけど、アシュラのごとくは、はい。だから、まあ、ちょっと違ったなっていう
。ちょっと違ったという、
はい。
まあ、でもなんか、やっぱ、あんまり見る気はなかったんですけど、
うんうん、
一部の人はめっちゃ熱く語ってる映画だなっていう認識はあって、
うんうんうんうん、
で、やっぱまあ、何より東京映画であるっていう、観点からもやっぱ気になってはいたんですけど、
うんうんうん、
なるほどな、うん、ちょっとでも気になりますね、うん、
いや、なんとなくその M 原さん 2.5 次元も好きだっておっしゃってるのを聞いて、その、
はい、
多分2次元と3次元とのそのリアリティラインのこの淡いみたいなものもお好きなのかもなってちょっと思って話を聞いてた。
あ、
そうですね。
てかそこに宿るのがある種のアイドル性なのかもなっていうのをちょっと聞きながら思ったりもしました、
うん、あ、そうですね。むちゃくちゃアイドル映画なんですよ、本当に、本作。
まあまあまあ、そうでしょうね、
うんうん。
で、どこが境界線なのかって曖昧なんですよね、やっぱりアイドル映画って。
まあ、そうですよね。
映画じゃなくてアイドルを見てるのか、みたいな。
うん、
その役じゃなくて、そのアイドルを見てるのか。
まあ、そうですね。
でも、アイドルも役なんで。
そうなんですよね。
レイヤーが30なんですよね。
そうですね。なんかその、ちょっと、メタな構造も含めて、なんというか、こう、噛み締めていくというか、読み解いていくみたいなとこはやっぱありますよね、うん、アイドル映画ってね。
うんうん、
まあ、実際、日向坂って多分一番そこのメタさが強いアイドルだっていうのを聞いたことがあって。
ほうほうほうほう。うん、
自分でアイドルいじりとかをするメンバーがいるというか。
はいはい。
なんていうか、アイドルをやってるっていう表現をして、別のメンバーをいじるみたいなことも全然やるっていう人たちで。まあ、だからこそ結構人気が出たところでもあるんですけど、なんかその日向坂だからこそ、そのメタの視点というか、
うん、
ちょっとレイヤーがこう複雑に絡み合うみたいな作品になってるっていうのはなんか納得できる気はちょっとしました。
うん、
すごい。なんか80年代アイドルに対する小泉京子みたいな。
あ、メタが確かに。
なるほどな。
まあでもなんかそれをね、ちゃんとなんか分かってやってるっていうのがなんかいいなというか、うん、うん、なんか、まあよくあるやつ、まあ、よしあしあるんですけど、なんか、いわゆるなんか、何かしらの原作があって、そこにこう、
うん、
アイドルのキャスト当てはめて、なんかやるみたい。うん、まあ、 ね、セラフと機関銃とかでもいいですけど、ありますけど、まあ、うまくいくやつといかないやつやっぱあるじゃないですか。はいはいはい、正直、
うん。
そのアイドル性というところを含めて、めちゃくちゃいい。まあ、セラフと機関銃ってまさにそういうところありましたけど、
うん。
うん、一方でなんか、ただ当てはめただけじゃん、みたいなやつで面白くないな、みたいな映画とかも、あったりとかするので、
うんうん、
なんかでも、聞いてる感じ、全部オブ東京は前者なのかな、みたいな感じがちょっとしましたけどね。うんうん、どうなんでしょうね。
確かにね。それもあるし、あと東京もアイドルなんですよね。
ああ。
東京もアイドル。
はいはいはいはいはい。なるほどな。
そうね。
日常としての東京を享受してる人もいれば、うん、非日常としての東京を、うん、憧れてる人もいるし。
ああ。そうですね。
そこを目指して入っていこうとする人もいるっていう。
確かに、確かに。
あれなんかめちゃくちゃいい映画じゃんって思いますぞって。はい、すごく良さそうだぞっていう。
はい。そうですね。あはい。まあ、マリオさんよかったら見てみてください。
はい。ちょっと回数が減ってきてるってことなんで、ちょっと見に行けるかわからないですけど、うん、はい。ちょっと気になってます。はい。
はい。はい、では、次のお便り行きたいと思います。オレンジヒーロンさんからいただきました。山口さん、マリオンさん、大石さん、いつも番組楽しく聞かせていただいています。今回のテーマ作品であるルート29の原作が刺繍のようですが、原作がある映画の場合にはどれぐらい予習して挑むものでしょうか。気になる映画であれば、小説や漫画など可能な限りは原作を読んでから映画を見たいものです。長期連載となっている漫画やシリーズものの小説の場合は躊躇してしまい、映画にも手を出せないということもあります。時間や金銭的な制約を考えても、原作と映画は別物として考え、映画を見て面白ければ原作に遡ってみるというのが一般的なのでしょうか。ただ思いついた疑問でしたが、お三方の考えやスタンスを聞ければと思い、お便りを送らせていただきました。これからも番組の更新楽しみにしています。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうですか、お二人はこのスタンスというか。
そうですね。まあどちらかというとやっぱり先に映画見てその後原作とかの方が多いですかね。まあ自分のその何かそのなんていうんですかね、こうエンタメというかまあカルチャーを摂取するときの優先順位とかまず映画っていうのが一番だからっていうのもやっぱあるんですけど。
うんうん、
だからまあどうしても映画が必然的に一番目に入ってその後あじゃあ漫画も読んでみるか小説読んでみようかみたいなことにもなるかなというのはあるんですけど。
うん、
まあでも逆に小説とかそっちを先に読んでて、そっちからっていうのも全然ありますし、
うん、
うん。まあ比率はちょっと映画の方が多いかなっていう、うん。っていうのはありますね。
うん。
でもなんかまあ原作読ん、知った上で言ってもなんかちょっと答え合わせになっちゃうとか、あるんで、もちろんその答え合わせじゃない映画も全然ありますけどね。
うん。
にならない映画も全然あって、そういうのが本当素晴らしいなって思うんですけど、ちょっと答え合わせにちょっと近いようなところになっちゃうことも多いので、まあ、映画から見たいかなっていうのはやっぱ正直あるし、あるかなっていうのはありますね。うん。
うん、うん、うん、うん。
僕も結構マリオンさんと似たスタンスですね。できれば映画から見たいっていう感覚があるんですけど、うん、このスタンスを取ってるときに困るのが、映画以外にも全然カルチャーは摂取するじゃないですか。好きな漫画とか。
うん、うん、うん。
好きな小説とか好きな、なんだろうな、ゲームとかって多分あったりすると思うんですけど、うんうん、それが映画化した時に果たして見に行くかどうかがすごい躊躇するんですよね。
ああ、まあ、まあありますよね。
そう、好きであればあるほど、いやーどう信じていいのかなみたいな。
ああ、
そうで難しいのが原作そのまま映画になってるってある意味よく正解とかって言われるやつですけど、それも僕はあんまり好きじゃないし。
うん。
うん。
だからといって。原作のすごく大事な要素を一切無視して映画化されてもそれは嫌だしっていう。
そうですね。
だからなんか評価軸をどこに置いて自分がどの立場で見ればいいかっていうのがなんかわかんなくなるなって感覚の方が強いんですよね。原作知ってから映画見に行くときって。
うん。
ああ、そうね。そうですね。うん。まあ、僕もまあ結構なんか確かになんかあまりにもなんかその原作の核となる部分をないがしろにしてるとか、その結末原作と言ってること逆じゃねみたいな時、うんうん、たまにあるじゃないですか。それ間違ってねみたいな時とかはちょっと多いってなりますけど、僕結構その変化というか、
うん、
あこの原作のここの部分だけ抽出してきてこういう映画にするんやみたいなところも含めて結構楽しめちゃうっていうのは あるんで、めちゃくちゃその期待し、もう大好きな原作とかあっても結構そっちはそっちで楽しんでるって感じ。
ああ、なるほど。
ですね。僕は。
うん。うん。山口さんどうなんですか？
僕、多分比較的あんま気にしない方なんですよ、そういうの。
うん、うん、うん。
うん。まあ、できたら、もちろんその、ベターな中で見たいっていうのはあったりはするんですけど、ただ僕はやっぱ原作を見ときたいっていう思いはそんなにないじゃないんですよね。映画は映画みたいな感覚は強くて、ただ昔よりはその感覚強まってるっていうのはあるんですけど、それ別に映画を見ることそのものより、
うん、
その映画について喋るときに原作知っといた方がいいよなみたいな感覚が、
もう
最近強くなったというか。
うん、
特にポッドキャストやり始めてから、こう、分かっといた方がいいよな、みたいな思いで、原作と、比較とかできるようにしといた方がいいよな、みたいな思いが生まれるようになったんですけど、
うん、
まあ、個人として見るときは、ほとんど気にしないかもしれないですね。どっちかというと、映画館で見たかったな、みたいなのはあったりはしますけど、まあ、前回のグラディエーターとか映画館で見たかったな、みたいなのもあったりはするんですけど、まあ、そのあたりも最終、なんていうかもう巡り合わせやなって思って、割と飲み込んじゃいますね。あ、これ原作見といた方が良かったのかな、とか、映画館で見といた方が良かったのかな、みたいなのを思うことはあるんですけど、もうなんかこの、その映画を見ることに対してのベストではなくって、今この映画を見たということが自分の人生においてのもうこれがベストって思うしかないなって思うようにしてるんですよ。だから原作読めないとしても原作を見ずにこの映画を見ることが自分の人生にとってはベストだったんだと。で、それで楽しみきれなかったとしてもそれはもう自分の人生とのその映画の巡り合わせがそうだったと思うしかないかなと思って。それをやり出すとマジでリソースが足らなくなるんですよね。
まあ確かにそう。
それはおっしゃる通
り。確かにそう、
うん。うん。どっかで何かを諦めないといけないので、で、そうなった時にもう僕は自分の人生においてこの映画との出会いはもうこうしかならなかったんだって思うようにはしてます。うん。
うん、なるほど。なんかすごい、イニオンみたいな話になりましたけど。
いや、そうじゃないとやってらんないんですよ。だってもう映画館で寝た経験とか何回もあるから、あの映画見たって言えないな、みたいなの。あ、でもしょうがない。もう、あの時、あの映画館で寝るのが自分にとってベストだったんだって思うしかないから、もう。うん。あと、あえて知らずに行くみたいなのも結構してるなと思って。
ああ、
原作を知らずにっていうのもあるし、あと、そのシリーズ前作までを知らずに、見に行くみたいなのも結構あえてやったりはする時はあって、
うんうん、
何年か前にね、青春豚野郎シリーズって、
ああ、はいはいはい。
あるじゃないですか。ライトノベルからアニメになって、アニメから映画になったやつがあって。
ありますね、はい、ありますね、はいはい。
僕、何も知らずに映画見に行ったんですよ。
あ、へえ。
あ、すごい。
で、何もわからんな、みたいな感じで見てたんですけど、まあ、その、何もわからんなりに、途中からの話を頑張って楽しんで、まあ、それなりに楽しめたっていうのと、うん、あと、その映画からこれまでのシリーズを解読して、リバースエンジニアリングするっていう遊びをしてました。
なるほど。
こういう話を知るってことは、多分ここまでに至る話ってこうだったんだろうな、みたいなことを分解して新たに作っていくっていう、
うん、
ことをしてたりしてましたね。
すごい高等な遊びですね、それ。
うん。
うん。
確かになんか何もあえて知らないで行ってというか、まあ知識、その前情報と原作を、うん、入れないで、なんか見てみる、そしてなんか映画の話してみるっていうのもなんか、結構なんか思っても見ないものが出てきたりするのとかやっぱあるから、うん、なんかそういうなんか、こうちょっとドキドキというかワクワクみたいなのも担保したいかなっていうのがあって、やっぱあんま原作読まないっていうのもあるかもしれない。
うん。
うん。そうですね。なんか新鮮に驚きたいは確かにあるかもしれないですよね。
うん。
うん。そうですね。あとこの原作を見ておくっていう行為というか、思い自体も結構外部的要因によるもの大きいなって思ってるんですけど、うんうん、例えばですけど、宮崎駿監督の魔女の宅急便を原作読まなあかんって思う人多分ほとんどいないと思うんですよ。
はいはいはいはい、はい。
なぁ。うん。
で、ジブリ作品って結構原作ある作品多いじゃないですか、実は、
ね、うんうん
う
ん、
そうですよね、確かに。
でもあんまそこを実はって思ってる人もそんなにいないというか、別に魔女の宅急便の元の児童書を読んでないことを気にする人ってそんなにいなかったりするじゃないですか。
うんうんうんうん。
で、それってもうジブリはもう映画だけで楽しんでいいっていう土壌が文化的にあるからだと思うんですよ。
あー、うん、なるほどな。はいはいはい。
だとしたら原作見ないといけないっていうのは単にその土壌がないからだけで、その映画だけで楽しんでもいいはずなんじゃないかな、とも思えるんですよ。
うんうんうん、
で、例えば、宮崎駿の魔女の宅急便も、まあもちろんその時点で元の児童書もあったでしょうけど、あれはすでに宮崎駿っていうネームバリューがある程度出てきてる時代だから、
うんうん
うん、
それだけでも見ていいってなって、そっからもうどんどんジブリが大きくなって、もうもうジブリだけでいいってなってるから全然気にしないで済んでますけど、
うん、
じゃあ、宮崎駿が無名であの作品を作った時に、おそらく原作との比較の話がもっと起きてたと思うんですよ。
うん、ああ。
なるほどな、うん。はいはいはい。
で、それはやっぱりジブリのブランド力とか宮崎駿のネームバリューだったりするものが、その土壌になって原作と比べなくていいってなってるだけなわけじゃないですか。
うんうんうん。
それ、他の作品すべてにも同じことは言えるっちゃ言えると思うんですよ。
うんうんうん。
うん、
まあそう考えたら気楽にも考えていいのかなって思って。
うんうん
うんうん。まあそうですね。
うん。もうとにかくなんか気にしないようにしてます僕は。
うん。
もう気にしだすと自分が何も分かってないということに気づかされるから。
そうですね。まあでも確かに原作まで読んだ上で例えばお話されてる方とかを聞くと、
うん、
やっぱりなんかその作品に対するその向かい合い方がすごい真摯だなっていうのは感じるので、
うん
うん、やっぱそう外部要因とかあるいはポッドキャストで話すとかってなった時に、
うん、
その要素を加えたいってなるのはなんかわかる気はするんですけど、
うん、
でも普通に鑑賞する分には確かにそこまで本気にならなくてもっていうことですかね、
うんうん、
気になったら掘っていけばいいしっていうかね、うんうん、
そうですね。まあその原作と映画を絶対にセットで見たいっていうのがあるのであれば、逆に映画を見る本数自体が減ってもいいと思うんです。その分、その原作と映画セットで見るっていうのが大切なことだからだと思うので、
うん、
まあ、数にこだわらなくてもいいのかなって気もするんですよね。まあ、それぞれのなんかスタンスを大切にしたらいいのかなって気はしてます。
うん。はい、そうですね、確かに。
はい。こんな感じで答えになって、るんでしょうかね。どうなんでしょう。
我々さんにはこんな感じです。
はい。それでは、テーマトーク入っていきたいと思います。